イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ
珍道中。
いやー、いいお天気ですが暑い
暑い、
本当に。でもまあこれが夏の醍醐味やね。
そうですね。
これで私たちは一体どこに今日は、
はい、渡来町にお邪魔しております。
今週から、うん、渡来町、たびたびの旅と、うん、会うという字、
そうですね、
そして町と書いて渡来町です、
はい、
渡来町の観光案内人はこの方です。
渡来町産業振興課の中村あかりです。よろしくお願いします。
はい、あかりちゃん、
あかりちゃんお願いします。
渡来町ズバリどんなところですか？
はい、自然がたくさんある町です。
ほでもってやっぱりお茶が有名ですよね。お茶が買えるところっていうとどこになるんですか？
はい、あちらのバザール渡来にあるいらっちゃい渡来というお店で買うことができます。
あちらと出てきましたが、今私たちミヤリバー渡来パークに来てるんですよ。
そうです、いらっちゃい
ということでその中にある施設の一つで、まあレストランなんかも中にあったりとかして、うんうん、皆さんにゆったりと過ごしていただけるところに渡来茶が販売されてる。
そうですね、はい。
そしてこのミヤリバー渡来パークの夏といえば
プールが営業中です。はい、
スライダーがすごい結構豪華なのが人気ですよね。
そうですね、スライダーとあとロックスライダーと2種類あります。
ロックスライダー、
ボコボコした滑り台です。
へえ、なんか遠目で見ると大きい滑り台だなって感じするんだけど、うん、あれがボコボコしてるんだ。
そういうことですね。
あかりちゃんはちっちゃい時からここで遊んでるの？
はい、小学校の時は毎日来てました。
おー、暇やったよね
小学生だから。
あ、そうかそうかそうか。でこのプールはいつまで営業なんですか？
はい、今年は9月の3日まで営業しています。
はい、じゃあ夏休み中はもう毎日来なあかんね。
毎日遊べます、
ね。そして今日は私たち水着は持ってこいと言われてないので、プール入れないんですが、そうですね、何しましょう今日は？
サップ体験です。
お、来ました。
サップって前やらせてもらいましたけど。
そうですよね、
前は海でしたか？
そう、海でやりました。志摩市の方で ね。サップというのは SUP でサップって言うんですが、何の略ですかこれ？
スタンドアップパドルボードです。
はい、
下の宮川で体験していただけます。
はい、はい、いつから始まったん？
昨年から始まりました。
今回は川でのサップ体験です。じゃあ神田さん、私たちとりあえず着替えましたので、はい、早速教えてください。
はい、じゃあ川に入ってもらう前に芝生の上でちょっとイメージだけちょっとやってもらうんで、サップの上に行ってもらっていいですかね？
はい、はい、うわかっこいいこれ、ボートなんかめっちゃ綺麗よね。
芝生でまず練習できるのはちょっと心強いですね。
確かにね、いいよね。
今回用意させてもらってるサップの大きさなんですけど、10.6 と10.8 のボードの大きさを用意させてもらってます。数字の大きい方がやっぱり大きくて、まあ、体の大きい方でも安定感があってできるっていう感じで、まあ、その体に合わせてもらってチョイスしてもらうっていう感じで。
10.6 はだいたいどれぐらいの身長の人とかあるんですか？
基本的には、まあ、女性の方とか、まあ、男性でも小柄の方とかですね。で、まあ、10.8 に関しては、まあ、男性の方、まあ、あと子供さんお子さんを乗せたりとか2人乗りとかするんであればより大きい方が安定すると思います。はい、これがパトルなんですけど、はい、まあ、このサイズはフリーでアジャスターになってるんで、例えば途中やってもらってて長すぎるなと思えばまたちょっと縮めてもらえたりとか、自分でこう漕ぎやすい力の入る場所を選んでもらってやるって感じですね。
まずはパドルの高さを合わせます。はい、続いて
これがサップのボード と、自分が、もし漕げた転倒した時にボードと体が離れないように流れ止めというか練習コードなんですけど、これを足首どちらでも構いません、自分のいい方に足首のところにつけてもらうって感じです。
なんか太い長い黒電話のコードみたいなやつ
本当やね、黒電話懐かしいね。
まあ、目安的にはこのボードの真ん中ぐらいに座ってもらう感じがいいですね。
ボードの真ん中に正座をする。
はい、ここですね。
最初入ってもらうときはやっぱりこう不安定なんで、最初座ってもらってだんだん慣れてきて徐々に立ってもらう形の方がよりこけなくていいと思うんで、パドルなんですけど、パドルの向きは反ってる状態の方を外向けてこう漕いでもらう感じですね。
大きなしゃもじの、反ってる方を背中側に向けるっていうんですか、進行方向と逆側に向けて漕ぐ、
はい、交互にこう漕いでもらう感じです。
自分が行きたい方向と逆の方を書かなきゃいけないんですよね。
基本的にはそうですね、はい、
この陸地でやると分かるのよ普通に、うん、だけど水の中に入ると急に私分からなくなるのよ。
逆の方に書いちゃってどんどんどんどんぐるぐる回るみたいな
あ、そうそう、私ずっとメリーゴーランドやってたからね昔
そんな感じになりそうなんだもんね、うん、
で一通りこれで大丈夫ですか。
立ってもらった時にやや肩幅よりちょっと広めの方が安定すると思うんで、で、棒立ちになっているより多少ちょっと腰を落として、でさっきの、座ってたのと一緒のように交互に嗅いでもらうって感じですね。
すいません、アツさんレレレのおじさんみたいに掃除すんのやめてもらっていいですか
ほうきじゃないほうきじゃないね
全然掴めてない気がするの
お出かけですかみたいな
じゃないですから、すいません、アツさんが全然多分ねそんなに掴めてないと思うんで、早速水の中いいですかね。
そうですね、そうですね、まあもう一番手っ取り早く入ってもらうのが一番早いと思うんで
じゃあ早速、はい、宮川に突入しますよ、
はい、そうですね、はい、はい、頑張ります
サップ体験終了、イエーイ、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
気持ちよかったね。
ねえ、楽しいわこれは。うん、川が穏やかなのがいいんですかね。
ねえ、うん、どうでしたか今日は。
そうですね、なんか今ちょっと風出ちゃったっすけど、まあ、もうちょっと普段風ない時は本当に鏡のような水面なんで、もうちょっとあれなんですけど、でも十分だったと思います。
ちなみにサポーターで入ってもらった流星さん、私たちのサッパーいかがでした。
もう100点満点です
ほんまかいな、
やっぱ上手やな、ね、上手やな、サップの魅力って何やと思います。
本当に川でやるのと海でやるのと本当に全然もうやることも全部違うんで、やっぱり今回川でやってもらってすごい景色も山の景色ですごい空気もいいんで、やっぱ気持ちいいのが一番だと思います、はい、
以前私たちは海でやらせてもらったことあるんですけど、ね、うん、川はやっぱこの宮がまた川幅が広いし、
そうでね、川底が綺麗に見えるんですよね、そうそうそう、ボードの上から、ね、これがまたなんか特別な空間ですね。
あかりちゃんは何回目やった。
2回目です。
どうでした。
落ちなくてよかったです
そっちかいさあ神田さん、これはですね、1回体験するのに、まあ、どれぐらいの時間とどれぐらいの距離、またどんなプランなのかちょっと教えていただいていいですか。
まあ、基本的には、予約制でやってるんですけど、午前中をめどに、2、3時間程度のクルージングで やらさせてもらってます。で、大人お一人様、一応5400円で、全部ボードとライフジャケットを貸し出してやらさせてもらってます。
はい、なんかあつさん飲み物とかさ、ね、サンドイッチとか食べたいよね。
おにぎりとかね持ってちょっと出かけていくのも行けますか。
そうですね、見ての通り川の方穏やかなんで、リュックに飲み物とか食べ物を入れてもらって、途中行ってもらったイケスのところとかで休憩してもらいながら食べてもらうのもすごく最高でいいと思います。
ご飯がおかゆになるかならないかはあなたの腕次第みたいない
や大概の場合ならない
でしょ。ならないか、
こんな感じだよね。もうなんか川漬けじゃん川漬け
そうそうそう、ね、まあでも大丈夫でしょうね、こんだけ穏やかだったらね。うん、で前に海でやらせてもらった時となんかボードが違うんですよね。
あ、そうですよね、う
ん、なんか違いってあるんですか。
まあ、今回その、用意させてもらってるサップの方は、インフレータブルタイプといって空気を入れて、膨らませてやるタイプなんですけど、これはやっぱり川はその、まあ、浅瀬とかその石とかでボードが当たっちゃって硬いハードなタイプだとやっぱりクラッシュというか壊れちゃうんで、今回その用意させてもらってるのはインフレータブル、空気を入れたタイプは、川用に向いてるということで用意させてもらってます。
海と川のサップ、うん、またいろんな違いと発見があって面白い ね
面白いです ね浅瀬に注意ですね。
あ、そうだ ね、うん、突然止まるからね、
止まるから
ね、座礁まではいかないけどね。そうそうそう、まあそういったね、いろんな景色と、うん、そして自然を見ながら、ね、
そう、
このひんやりした空気を感じてほしいですね。
そうですね、
うん、はい、ということで、今日は渡来町の宮川でサップ体験をしました。詳しいことはどこまでご連絡すればいいですか？
R2 サーフ伊勢の方でやってるサーフショップなんですけど、 R2 サーフの神田まで、お問い合わせいただければ予約の方取れますのでよろしくお願いします。
はい、ということで以上、はい、サップ体験でした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、この方が登場しちゃいます。
109シネマズ名和より来ましたスタッフの伊沢って言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは伊沢さん、今週末公開の映画教えてください。
はい、今週末本日公開の作品が1作品ございます。7月14日の金曜日ですね、うん、銀魂公開となります。
あの小栗旬さんが主演している、
そう、実写の銀魂です。週刊少年ジャンプで大人気の銀魂が実写化の映画となりましたという作品で、まあ、小栗旬さんが銀さんなんですけども、うん、脚本と監督が勇者吉彦シリーズを手掛けた福田さんなんですけども、
福田雄一さんね、
はい、なのでそういうギャグは満載ですよ ね。室剛さんとかも出てますし、
めっちゃ面白い、
めっちゃ面白い、
面白い、
誰が誰を演じるかすごい気になるところだと思うんですけども、うん、まあ前売り券でね、ムビチケっていうのを販売してたんですけども、それが毎週ぐらいで変わってて、全員のキャストほぼ網羅して1枚ずつこう写真になってたんですよ。ムビチケのカードの写真がキャストになってたので、
昔でいうプロ野球チップスみたいな
さ集めたくなる
毎回選手違うみたいな、
何が出るか、
何が出るか分かります。
分かるんか、
選べましたので堂本剛さんが出てるので、もうその回だけはもう一瞬でなくなったんですよ。
やっぱりね、20年30年経とうとしてても、
はい、人気はもう
ジャニーズはジャニーズ、
はい、今回かっこいい役ですしね。
そうですね、
はい、なので、うん、ぜひこの作品も皆さんに見ていただきたい作品となってます。
はい、はい、映画実写版銀魂7月14日今日より公開です。
熱い。そしてですね、15日、うん、カーズクロスロード、
カーズの最新作、
ディズニーピクサー、はい、うん、最新作となっております。大人気のカーズシリーズの最新作という形で、はい、イケイケ天才レーサーだったマックイーンなんですけども、うん、まあ年を重ねてすごい事故を起こしてしまって、
あらら、まあ、
自分のレース人生がかかったような事故になってしまうんですね。
あららら。
で、うん、今回はクロスロードということで、うん、まあ、人生の分岐点っていうんですかね、新しいマシーンなんかも投入されて、うん、もう自分がちょっと時代遅れみたいになっちゃうんですよね。そこからの再生再起っていうんですかね、ちょっと大人向けのストーリーになってますよ ね。いつももうちょっと可愛い感じで始まったカーズだったんですけども、ね、大人も見れるカーズという形で、圧倒的なスケール、はい、アクションみたいな感じのアニメなんだけどもという形です。めちゃめちゃ感情移入もしちゃうエモーショナルなストーリーということになってます。
はい、あと伊沢さん、これの可愛いディスプレイ、はい、お人形さんとか作る予定はありますか？
そうなんですよ、カーズがね109シネマズ限定なんですけど、うん、ディスプレイコンテストを開くなので、あの各109シネマズの劇場はカーズにすごい力を入れてると思うので、まあ、109シネマズ名和ももちろんなんですけども、ね、他の109シネマズもぜひ見ていただきたいなと思います。
ね、カーズクロスロード7月15日土曜日より公開です。
はい、熱い。そしてですね、
うん、
劇場版ポケットモンスター君に決めた7月15日土曜日公開となります。
はい、
たくさんの謎を秘めた不思議な生物、うん、その生態についてはまだ分かってないことが多いという始まりのポケモンなんですけども、うん、はい、その原点に帰ったお話、サトシがトレーナーになって、うん、ピカチュウと知り合ったところから始まるというお話になってまして、ここへ来て原点に戻ってみました。
なるほど、はい、劇場版ポケットモンスター君に決めた7月15日土曜日より公開です。
はい、そしてですね、最後の一作品、うん、
はい、
パワーレンジャー7月15日の土曜日公開となります。
アメリカ版ゴレンジャーって感じですか？
よくわかりましたね。日本の特撮シリーズのスーパー戦隊をアメリカで真剣にやったらどんな風になるんだろう、
あ、本当にそうなんだ。
本当にそうなんです。という形ですごいのできました。
すごいのできました。
やっぱりお金が違います。
あ、やっぱそうか、かける規模が違う
ね。かける額が違います。まあ、全世界公開ができるアメリカと、うん、全国 航海しかできない日本
しかってこともないんだよ。これは歴史と文化が詰まってるわけで、だから話せば長いけれども、
まあね、話せば長いけども、仮面ライダーがお金のことはもう目に見えてはっきり分かっちゃいましたからね。でやっぱトランスフォーマーっぽくちょっとなっちゃうんですよね。
ああなるほどね。
大きいこうロボットは、うんうんうん、だいたい変身するじゃないですか最後、うん、大きいロボットになって戦うじゃないですか、まあ、初めから戦えばいいんだけど。
まあ確かにそうなんだけど、
最後までとっといて、
それがオチだから巨大化するのがオチだから、
その巨大化はやっぱりもうすごい
すごいことになる
んだ、すごいロボットを出していきますよ。
なるほどね、
はい、総制作費なんと120億円という一大プロジェクトとなっておりますので、はい、興味のある方は、うん、ぜひご鑑賞ください、
アメリカ版の戦隊ものパワーレンジャー7月15日土曜日より公開です。
はい、お願いします。
以上109視点松明和の伊沢さんでした。ありがとうございました。アツエリ一本グランプリ、さあ、うん、今回のお題は6月頭に皆さん、はい、募集させていただいたお題です。
はい、あっと驚く夏休みの宿題とは、
うん、さあもうすぐ夏休みです ね、あと1週間ぐらいですか、うん、ね、宿題、ぜひこの番組を聞いた子どもたちが参考になればと思いまして、
うん、なるのかな。
ラジオネームキヨッチさん、
はい、
あっと驚く夏休みの宿題。夏休み前にスタンプラリーの用紙が配られ、うん、夏休み中に47都道府県を巡りスタンプを押してくるという宿題。
すげえ過酷
ねえ。あつさんとえりかさんはどこから攻めますか。私はまず北海道からですねって。
もうやる手なんだ。
うん、やる手なんだね。どうだろう、私だって普通に三重県から始めますよ。
まあ一番近いよね、う
ん、一番近いじゃんね。どうですか、
手っ取り早いよね、うん、だ問題は沖縄ですよ。
同じような人がいます、よっくん、
はいはい、
全国の駅弁の空箱を集め。これも同じ、これでも駅弁だからさ、空弁はダメなんだよね。
そうだね、
電車しかダメな方が過酷じゃない、
うん、ね、で食べないからね全部。
そういうことか、
うん、空箱だから。
過酷だな。
こちらは愛ちゃんがめっちゃ好きさんですね。夏休みのあっと驚く宿題、簡単ダイエット方法を出しましたって書いてありますね。早く簡単に痩せられる方法を夏休みの間に経験しつつレポートにまとめるという課題。
あーなるほどね。
そのわけは先生が9月末にお見合いをする約束があるので、それまでにいらないお肉を落としたいため生徒みんな夏休みの宿題として出しました。これ先生の立場だよね。
そういうこと ね、あ面白いね。でも役に立つよね、先生にとってはね。続いてこちら 7C の方です、
うん、
あっと驚く夏休みの宿題、うん、オリジナル雪だるまの制作。
おお、
宿題として提出するまでの段取りがめちゃくちゃ大変だよね。
絶対解けるもんね。そう、どうやって持っていくんやとか、うん、やっぱ厳密な雪だるまだったら本当に山の上とか行かないと雪ないからね。こちら大阪より愛を込めてさんです。わっと驚く夏休みの宿題、カラオケでチューブのあー夏休みを歌って100点満点を取り、その動画を提出する。もし100点取れなかったら留年。
お題としてはベタだからそんなに驚かないけどさ、うん、その100点取れなかったから留年決定ってなるのは驚くよね。
驚くよね。
え、そんなことで
そこでみたいな、
なるよね。
決められちゃうのみたいな、う
ん、なんかチューブの皆さんが罪悪感感じるだろうね。
本当だね。
というような皆さん、はい、アツエリ一本グランプリお付き合いありがとうございました。さあこんな感じで皆さんもぜひアツエリ一本グランプリに参加してください、はい、じゃプレゼントもあります、はい、まずはプレゼントのご紹介。
はい、109シネマズ明和さんからお預かりしております。平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
欲しいよという方はメールでご応募ください、はい、お名前、住所、電話番号、そして今から私たちが出します、うん、お題に答えていただきます、うん、今回のお題はアツエリ
一本グランプリ。スイカを割ったらびっくり、何があった。
夏休みといえばスイカ割りというのは、うん、昭和の子供ならわかると思いますが、
はい、
さあ何が出てきたか。
そうね、
何がどうなったか、まあ、出てくるだけじゃなくてね、うんうん、いろんな現象が起こると思うんです。
そうね、
例えば割ったら全部スイカジュースだったとかさ、もう液体だからスイカ割りするんじゃなかったみたいな、慎重に行けばよかったみたいな、
スイカ割りで割ってもいいし、まあ、包丁とかで割ってもいいよね。刺してもいい。
何でもどういう割り方でもいいんですけど、うんうん、スイカの中に何が起こってたか、
うん、そういうことね、
ぜひ皆さん考えてみてください。はい、このお題の答えも合わせてこちらのメールまでお寄せください。
うん、はい、メイはアットマークあつんち .com meiwa@atunti.com までお待ちしております。
このプレゼントの締め切りは
7月17日月曜日深夜0時夜中の12時までとなっております。
皆さんからのご応募をたくさんお待ちしています。はい、さてお待ちしていますといえば、うん、次回公開録音がいよいよあさってに迫っています。はい、うん、7月16日日曜日スペシャルゲストは、
はい、ボーイズ&メン研究生の皆さんです。
もうボイメンって言ったら全国区になったもん
ね。
皆さんぜひお友達とかご家族お誘い合わせの上、うん、イオンモール名場までお越しください。はい、
以前ね、祭りナインの皆さんですとご紹介しましたけれども、今回はボーイズ&メン研究生の皆さんですので、訂正させていただきます。大変失礼いたしました。
この日のスケジュールがちょっといつもとは違って変則的になります。
はい、アツとエリカとみんなのラジオの通常のね公開録音は1時からと3時からの2ステージとなっているんですが、ボーイズ&メン研究生の皆さんのライブは午後6時からのみとなります。
6時からだけではなく、うん、1時からと3時からね、はい、ぜひ遊びに来てください。
はい、
では今週はそろそろお別れです。アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。